正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は5月30日でございます。午後1時を回りました。今日この番組でお届けする話題はですね、海に関する話題、前半後半、はい、少し話が違うんですけども、海は今こんな状況になっていますよ、というお話と、あと後半はですね、海に住んでいる生き物のお話をしてみたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日はですね、まず海水面が徐々に上がってますよというお話をしたいと思います。
はい、
温暖化が進むと海水面上昇しますというお話はね、この番組でも何回となくお話ししてますが、
はい、
実際どれぐらい上がっていて、これから先どれぐらい上がりそうなのかと、
はい、
どんな影響があるのか。
そうですよね、気になります。
日本はですね、島国ですので、やっぱり海の影響ってめちゃめちゃ大きいんですよね。これは日本だけではなくて、その島国はかなりこう、これに伴う対策というのは必要かなと思います。どんな状況かというのにまず今日お知らせしたいと思うんですが、
はい、
世界気象機関 WMO という世界気象機関という機関があります。
はい、
でこの機関は今月の18日、世界の平均の海面水位が、海面水位ですよ、海面水温、ね、じゃなくて、
はい、
水位、
ね、はい、
が2021年までにおよそ30年間で10センチ余り上昇。
おお、10センチもですか。
30年で10センチ余り上昇、近年その速度は増しているという報告書を発表しました。世界各国の気象当局や研究機関などから提出されたデータをもとに、2021年の世界の気候の現状についての報告書を、ね、発表したんです。その中に載っているんですが、
はい、
それによりますと、1993年から2021年までの間に世界の平均の海面水位は10.2 センチ上昇、近年その速度は増しているという内容になっております。
結構な水位ですよね、増え方が。
その海の、その水面っていうのはやっぱり波があったりして、かなりこう変動が大きいんです、それを平均するとこのような上昇にやっぱりなってますよっていうお話なんですね。でこの報告書ではですね、南極などの氷の分厚い層であるとか、
はい、
氷床が溶けて海に流れ込み、海水の量が増えていることなどが理由だとしていて、
はい、
海水面の上昇は沿岸部に住む何億人もの人に大きな影響を与える恐れがあるとしています。でこの WMO のですね、ターラス事務局長さんはですね、会見を行いまして、このように述べております。世界の平均の海面水位は20年前は年間2ミリ程度の上昇だったが、
はい、
最近では年間 4.5 ミリの上昇を観測していて、記録的な上昇だと警鐘を鳴らしております。2ミリ、っていうふうに思ったんですが、
はい、
でも20年前と比べると倍なってる、でこれはやっぱり大きいですよね。
ねえ、また20年後には倍になってるかもしれない。
数ミリなんだけど、その量は倍になってる、ということがやっぱりすごく大きなことだというふうに僕は捉えました。
はい、そう思います。
じわじわと海水面は上がっているということなんですね。これらの海面水位上昇の影響を一番早く受けてしまうのはどこかというと、もともと海抜の低い島々、私がもう20年近く前なのかな、訪れましたその赤道直下の島、ツバルという、島国がありますけども、そちらもそうですし、インド洋に浮かぶ島モルジブ、 砂浜の浸食が進んでいて、
はい、
細長い無数の根がむき出しになったヤシの木があちこちで倒れているという状況だそうです。現時点でね。で、地元の方のお話ですと、やはりここ1年ほどで浸食のペースが早まってるというふうにおっしゃっているんだそうです。
なんか心配ですね。
もう実際その温暖化による海水面の上昇がじわじわと進んでいて、それによる影響がもう少し前からだいぶ出ていますよと。で、僕がその、ね、10年近く前に訪れたツバルでも当時でもうね、移住計画が進んでいたりして、もう実際移住が進んでいたりするといった状況なんですね、
はい、
さあこれからどうなるかと予測のところですが、
はい、
国連の IPCC、 これ気候変動に関する政府間パネルといいますが、こちらがですね8月に、データを公表しました、
はい、
海面上昇の予測なんですが、2100年までに最大で1メートル余り上昇の恐れ。
恐ろしい
、
ねえ、すごく上昇する恐れがあるんですね。
恐れがあるんです。
あら、
先ほどまではミリとかセンチという単位だったのが、はい、2100年までに最大1メートル余り上昇で、先ほどお話ししていたモルディブはですね、
はい、
8割が海抜1メートル以下なんです、
はい、
2100年までに国土の大部分が消失してしまう可能性があるということなんですね。
そういうことになりますよね、うん。
でそのモルジブではね、あの、はい、埋め立て、
うん、
要するにどこかから土を持ってきて、サンゴ礁なので干潮になっているので、その浅いところを全部土を入れて埋め立てしてしまって、なんとか国土を保つであるとか、
はい、
海に浮かぶ都市構想もあるんだそうです。
ああ、そうなんですか、
はい、だからもう海に浮かんでその生活スペースを作ろうと、生産スペースを作ろうという、そんな感じですね。
いろいろ考えていらっしゃるんですね。
こうやってお話ししてますけど、
はい、
あんまりこう実感湧かないじゃないですか。でもこれ現実に考えてるんですね、国が ね、そういう状況に今なっております、
はい、
うん、海水面上昇の原因、先ほどいくつかお話ししましたが、まず、
はい、
南極大陸の上にある氷が溶けることによって、氷が水になってしまって海水面上昇、
はい、
それから温暖化によって海水の温度も上がっていきますので、海水自体が膨張して海水面上昇、
うん、はい、
うん、でもう一つあります、陸地にある氷河の氷が温暖化によって溶けてしまうことなんですね。
うん、
でこの氷河の溶け方は今どうなってるか、先日こんなニュースが入ってきました。パキスタン北部カラコルム山脈の麓のフンザ渓谷というところがありますが、ここでですね、はい、今月の7日氷河湖が決壊しました。氷河湖っていうのは氷河の中にある、はい、まあ、湖のことです、はい、一部はやっぱり溶けてそうやって湖、水溜めがたくさんあるんですね、
うん、
その氷河湖の一つが決壊して大量の水が流れ出し、川の下流にかかっていた橋が崩落してしまいました。
うわあ、そんなことがあったんですか、うん、
これは映像とともにね、少し前ですけどニュースに流れていましたよ。はい、
はい、
でですね、このパキスタンなんですが、先月末に南部のジャコババードという都市で最高気温がなんと49度、熱波に見舞われました、
うん、熱波ですね、本当に、
はい、でまあ、今回決壊した氷河湖っていうのは20日間で水位が 40% も一気に上昇してしまったんですね。
うわ、うん、なんかちょっと想像するだけで怖くなりますね、
はい、この、現地の熱波の影響でここの地域一帯では3000以上の氷河湖が新たに現れて、
うん、
氷河が溶けてね、また水たまりたくさんできてしまったんですね、はい、でこのうち33の湖が近く決壊する恐れがあるということで、被害の拡大が懸念されております。
うわ、本当にちょっと、
うん、下流域の都市に大きな被害が出るのと、この溶けた水が全部海水海に流れ込んで海水面上昇、うん、そういう流れになってしまってるんですね。
ね
え、まあなんとか止めたいところだけれども、やっぱりこれはもう適応していくしかないのかなというのが今の状況でしょうかね、
うん、なんか本当にね、うん、被害のことが心配ですね。
そうですね、そういう被害がこれから先も増えるのではないかという今懸念があるということですね。さてここで一曲お届けしますが、はい、後半はですね、いろんな面で人間が悪影響を及ぼしている海、今度は違う観点からちょっと見ていきたいと思います。ここで一曲お届けします。
山下達郎でスパークル。 山下達郎でスパークルをお届けしました。
はい、前半は海の、海水面が上昇してますよと、これから先これぐらい上がりますよと、
心配なことがちょっとね分かりましたが、
はい、ちょっとこういい情報は全くないですが、後半はですね、海の生き物の話を少ししたいと思います。
お願いします。
荻野さんはイルカとかクジラってどんなイメージあります？
すごく賢い生き物だと思っても、大好きな海の仲間と思っています。
海の仲間僕たちも仲間だ
仲間だと、
はい、僕は子供の頃から本当にそういうのことをよく思っていて、ちっちゃい頃わんぱくフリッパーという、番組がありましてね、そこに出てくるイルカたちが本当にこう一緒に常にいたいなっていう、その番組を見ながらよくそういうふうに思っていてね、なんかそういうイルカに関する仕事もしたいなとか漠然と思ってた時があるぐらい、すごく親近感で、実際いろいろ調べてみると、イルカってイルカが持ってる脳って人間の脳とほとんど変わらないか、もっと大きかったりとかね、
本当になんかね、知能的には優秀なというか、高い生き物だと、
でそれぐらい知能が高いと言われているイルカやクジラがですね、突然座礁したりね、ビーチに打ち上げられたりと、よくなんかたまにニュースにな
りますよ
ね、
すごくショックです、はい、
でこうやってですね、イルカやクジラが座礁することをストランディングと言います。
ストランディングね、はい、
で今日はねそのお話を少ししたいと思うんですが、
お願いします。
荻野さん、そうやって打ち上げられてるクジラとかイルカって見たことあります、
ニュースとかでしかないんですが、そばで海では見たことないです、
僕もね実際にはないんですが、どれぐらいね日本でこのクジラやイルカのストランディング報告があったかというと、毎年ですよ、300件ほどあるんだそうです。
すごい数ですね、
これ報告があっただけで300件なので、多分実際の数はもうちょっと多い、結構多いんです。
多いですね、
でね、同じ島国のイギリスでは年間なんと500件報告されてるんですって。
とんでもない数ですね、
でこの差についてね、日本とイギリスの差について専門家の方はですね、その各地の協力体制、その目撃情報のね、報告だったりの協力体制やネットワークの普及度の差じゃないかと。で欧米ではですね、ストランディングをの、ストランディングしてしまったその海の哺乳類の調査、研究に生かす重要性というのが早くから認識されていて、なんと国を挙げて取り組んでいるテーマなんですって。
そうですか。でもこれはそのぐらいしないといけない数ですよね、
日本はそこまで話題にもならないですし でその数で言えばですね、こんな例がありました。2020年の9月の末に、オーストラリアで起こった大規模なストランディングでは270頭のゴンドウクジラが浅瀬に舞い込んでしまいました。でこれ数日にわたって結局ですね、500頭以上が死んでしまった。500頭以上ですよ。でなぜそんなことになるのかと、知能が高いのに
ね
でもこれは知能が高いが上っていうのももしかしたらあるかもしれない。原因としてはいくつかありまして、そのイルカクジラの群れのリーダーとかサブリーダーのような立場の個体が、調子悪くなってしまって体調悪くなってで、リーダーとかがそういうことになったので、その群れ全体が、浜に打ち上げられてしまったと。
誘導してたわけですよね。
誘導したというか自然とついていってしまうっていうことですね。リーダーがそうなるとそうなっちゃうんじゃないかと、という説があったり、あと寄生虫説とかウイルス感染症説などなどがあります。これはだからね、その僕たちその人間がどうやって食い止めるべきかとかいうのを考える立場でもないかもしれないけど、自然はそういうことになっているということなんですね。でここからはですね、その人間の生活との関わりなんですが、さらに彼らの生活の場を苦しめているのが海洋プラスチックゴミです。
いやもうこれはなんかもう調べれば調べるほど胸が痛いですよね。
20年ぐらい前から海岸に打ち上がってきてしまうクジラたちの胃の中からは大きなプラスチックが発見されるようになりました。で例えば 園芸用の苗を植える黒いポットあるじゃないですか。
ありますね、
よくそのポットで売ってるじゃないですか、あれとか、
はい、
ミルクとかガムシロップを入れる小さな容器、
はい、
このイメージ湧きますよ ね、
ね。
それから子供が食べるゼリーの容器ありますね。
ます
それから荷物を縛るバンド、
はい、
プラスチックものありますよ ね、
すね。
それからゴミ袋の破片、ビニール片など、でそのこの海洋汚染とストランディングの間にの関係性についてなんですが、
はい、
まずですねこのプラスチック片にはですねちょっと難しい言葉ですけども、残留性有機汚染物質というのがあります。これがですね、はい、海の生態系の頂上にいるイルカやクジラなどの体内にどんどんどんどん溜まってしまう。
もう汚染物質が溜まっちゃうということですよね、う
ん、でなんで溜まるかというと、はい、その今言ったね残留性有機汚染物質がですね、
うん、
あの魚も中に入るわけですよね、
はい、
飲み込んじゃってね、
い
ろんな海の生き物が、
はい、
で結局その海の生き物を捕獲するのはイルカとかクジラじゃないですか、なのでどんどんどんどんイルカとかクジラの体内にこの有汚染物質が溜まってしまうと、
うん、
これが何らかの影響を与えてしまうじゃないかと、そのストランディングにも影響を与えてしまうんじゃないかと。
そうなんですね、
うん、であとそうやってこの物質を飲み込んでしまうと免疫力が低下して、
うん、
死ななくてもいい病気で死ぬようになってしまう。
とんでもないことをしてますね。
冒頭でねお話ししましたけども、僕はすごくイルカクジラには親近感を持つと荻野さんもそういうふうに言われていました、
はい、
あの結構ラジオ聴の皆さんもそういうふうに思ってらっしゃる方多いと思うんですね。
イル
カって可愛いなってね、
はい、皆さんもね。
でもやっぱり遠くから回っていくとこういう関係性があって、実はその環境を悪くしてしまっているという事実があるのではないでしょうか。
そういうことなんですよね、本当に。
だから特にあのプラスチックごみですよね、はい、自然に帰らないもの、あのビニール袋って、ね、クラゲと間違えて飲み込んじゃうとかね、よく聞きますよね、はい、なのでその死んだクジラの胃袋の中から大量にそういうものが出てきてしまうっていうのはそういうことかもしれませんね、
はい。
まあ、ただその海洋汚染とストランディングとのねあの関係について未解明なところがすごく多いので、まだまだこれ研究しなければいけない、段階なんですが、現時点ではこんな状況になっています。でもう一つねこんな情報があります。これついこの前、
はい、
ニュースになったんですが、ロシアはですね黒海という海ありますね、黒海でイルカを軍事利用しているのではないかというニュースがこの前流れました、
そうなんですか。
イルカって知能が高い、
はい、
これを利用して例えば港に出入りする船の監視業務であったり、
はい、
敵が海の中で行われるいろんな破壊工作などを察知するのにイルカを使ってるんじゃないかと、いうニュースが流れていました。これ海外のニュースサイトに載っていたんですけれども、
なんかもうとんでもないことですよね。仲間、私たちの大切なね仲間と本当に多くの人が思ってるはずの動物たちを、
だから僕たち人間というのはそのね、何でしょう、すごく親しみやすいそういう生き物を利用しようって考えちゃったらこういうことになったりね、
はい、
するわけです。考えなきゃいけないですよね。
いや考えないといけないですね、
本当に、
はい、
その知能はいい方向にやっぱりね、一緒に
本当この私たちの持ってる ね、いや私なんかちょっとまさきさんの半分以下ぐらいなんですけど、この知能ですね、はい、一緒にねみんなで有効に使わないと、良いことに使わないともったいないですよね。
そうですね。それとその今、イルカクジラが住んでる環境を悪くしているのはこの人間のせいでもありますよということを、ね、その一部ですよということはぜひ覚えておいていただきたいと思います、
はい。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さてこの番組でもですね、今日もたくさんお便りをいただきまして、ね、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
いくつかご紹介させていただきます。
はい、増木さん、荻野さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく分かりやすいお話に地球環境の知識が増えていってますとメッセージいただきました。
ありがとうございます。
レインボーさん、いつもありがとうございますプラスチックゴミとかアイスクリームの話、ロープウェイのお話、とても興味深く拝聴します。これからも頑張ってください、応援してますっていうねメッセージいただいております。
はい、ありがとうございます。
そしてもう一人ね、はい、もういつも本当メッセージありがとうございます。マーブルさんもね、うん、排出量の権利を買う、え、実質ゼロとか思いながらもゴミをとりあえず減らそうと努力してますけど言ってメッセージ、本当皆さんよく聞いてくださって頑張る、ゴミを減らすみたいなメッセージもねたくさん増木さん来てます、
う
ん、嬉しいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なかなかねその排出権取引とかね、うん、実質ゼロとかいう、うん、やっぱりね難しいですよね。
ちょっと言葉としては難しいですけれどもね、
権利を取引するってなんだみたいなね、何回もお話しさせていただきますけどね、
これからもね
僕も勉強しながらですけれどもね、はい、ぜひお付き合いください。
お願いいたします。
さてマーブルさん、それからレインボーさんのようにですね、はい、皆さんお便りいただけますでしょうか。
もうぜひとも
番組でね取り上げて、はい、毎月プレゼントを防災グッズプレゼントさせていただきますのでね、そちらの方もお楽しみと。宛先はこちらになります。
おはがき、お便りの場合は、郵便番号 650-8580、ラジオ関西、正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、メールでは、まさき @jocr.jp、こちらまで、どうしどうし皆さんのご意見お待ちしております。
お待ちしております。ということで、まさき明の地球にいいことは、今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は、まさき明と、
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。